それではですね、引き続きまして、パネルディスカッションということで、始めさせていただきたいと思います。モデレーターはデジタルアドバンテージの石木さんです。よろしくお願いいたします。それでは、75分間、よろしくお願いいたします。
大丈夫。はい。アットマーク IT インサイダー .net で編集長をしております、石木と申します。よろしくお願いいたします。今日は、朝からちょっとスタンバってたんで、結構もう僕自身も疲れてるんで、皆さんもだいぶ疲れてると思うんで、まあ気楽にこうダラダラした感じで聞いていただければいいかなと思ってます。で、ユーストリームで視聴されてる方で、午前中はちょっと、映像があんまり綺麗じゃなくて、文字が見えなかったっていうのがあったと思うんですけど、午後からマイクロソフトさんにカメラを変えていただいて、結構綺麗に見れるようになりました。さすがこうマイクロソフトのカメラの製品の品質はいいなという実感しました。で、僕自身は ASP.net MVC の記事などを、サイト上で展開してますが、実際に自分で試したことはあんまりなくて、皆さんに、初心者に近い目線で聞いていこうと思ってます。で、今回は主に3つほどトピックを挙げさせていただいてまして、まず1つ目が、MVC を使う理由として、2つ目が MVC と、今日のセッションの中でもたくさん HTML5 やその他の技術と組み合わせて、周辺技術と組み合わせるっていうのがあったと思うんですけど、その際の技術選択の指針っていうのを、パネリストの皆さんにお聞きしようと思ってます。3番目がですね、MVC 開発を始める際のポイントとして、特にスキル移行についてお聞きしたいと思ってます。まず、最初のテーマなんですけど、パネリストの紹介については、すでにセッションで、皆さんお話しされてるんで、省略させていただきます。まず、MVC を使う理由ですけど、まず、皆さんって、なんで MVC を使い始めたんですかね。新しい技術っていうのもあると思うんですけど、MVC を使い始めた理由っていうのがあると思うんで、まず、小野さんあたりぐらいから、お願いできますか。
はい。一応ですね、私の方は、セッションとかで話するっていうのは MVC1 の頃から、やらせていただいてます。で、その辺はやっぱり技術的な興味で、調べてみたっていうレベルですね。で、実際に仕事でも今使って、お客さんのところに提供するシステム今作ってます。で、それに関しては、なぜというのは、ちょっと難しいんですけども。まあ、一つは使ってみたかったっていうのが一つあって。あと、もう一つはですね、ちょっと普段私割と一人ぐらいで作業してること多いんですが、まあちょっと、チーム的にやる必要があった。で、何人かでやるときに、ウェブフォームでやるよりは、まあ、グループ開発しやすいかな、というのが、自分の中にあったんで、それで採用してみたっていうところがありますね。そんな感じです。
マイク入ってる。長田さんとか。
私自身が ASP.NET MVC を初めて触れたきっかけっていうのが、小野さんと同様、技術的な興味という部分で、スコットガスリーのブログを AJAX の頃から購読してたんですよ。で、MVC というのが出てきて、
はい、
ウェブフォームでいいんじゃないかなと、ウェブフォーム出身なので、はい、思っていたときによくわかんない CTP が出てきたというので、見始めて、ちょっと最初は敬遠してたんですよ。あまりにもウェブフォームと違う。ウェブフォームで開発してきたのに、これはあまりにも違うんじゃないかと思ったんですけども、その、URL ルーティングっていうのは、ウェブフォームには全くない概念で、あと、テスト観点で見たときも、意外と面白いんじゃないかなと思って、触ってみたのがきっかけだったんです。で、そのときに、確か竹原さんが、国内でいち早く MVC に食いついて大量に情報発信してるのを見て、ああ、面白いかもしれない。っていうので、なので、理由観点というよりも、興味観点で入ってって、ああ、できないことができるんだっていうのを知って、面白いなと。
URL ルーティングあたりから入って面白かったと。
そうですね。
実際に竹原さんっていう、どんなところからスタートしたんですか？
スタート
っていうか、なんで、MVC を採用しようと。
MVC を、
はい。
採用したかったんじゃなくて、
はい。
ウェブフォームのページコントローラースタイルに絶望したんです。
絶望した。なるほど。
で、
どういうところ
に行こうかなって思ったところ、
はい。
ガスリさんが素敵なビデオを公開してたのを見て、捨てたもんじゃないなと思って。
そのウェブフォームコントロールに絶望したっていうのはなんでなんですか？
自分に合わなかった。主導権がデベロッパーにない。
主導権がデベロッパーにない。はい。
マイクロソフトにある。
マイクロソフトにある。なるほど。
出力するものに対する主導権ってことですよ。
はい。
サーバーコントロールがなぜビューに関与するんだ。
なるほど。うん。
いや、悪くはないですよ。
悪くはない。
悪くはないですよ。う
ん。なんかでも個人的に考えるのは、まあ、例えば業務とかで作るであれば、まあコントロール用意されてた方が、まあ、手軽には作れるっていう感覚はあるんですけどね。
おっしゃる通りです。
はい。
なので、
はい。
そうじゃない選択肢が欲しかったんです、僕は。
なるほど。
その、業務システムとして手軽に開発効率を重視した、ウェブフォームスタイルの開発、以外を僕は求めてたっていうだけで。
はい。
それが、たまたま、MS から出てきたのは ASP.NET MVC だった。なかったら、レールズ行ってたし。
そうですか。
ちょうど、はい。レールズの勉強してたんです。
はい。なるほど。この中で、パネリストの中で、ウェブフォームもやってて、MVC もされてるっていうのは、皆さんそうなんですかね。小野さんと、竹原さんと、長田さんも。実際に MVC と、ウェブフォームって比べて、開発生産性とかコストとか作りやすさとか、実際どうなんですかね？この際いいですか？
はい。私自身で行くと、そんなに変わんないような気もします。
変わらないですか？
うん。ウェブフォーム使ってる方わかると思うんですけど、とか、私のブログ昔から読んでる方わかると思うんですけど、バリデーションとか入れようとするとものすごく大変なことになってくるんですよ。あと、各種コントロールのイベントで何か制御入れるっていうようなことをやっていくしかないんですけども、そこでどこのイベントに、プログラムのコード突っ込むのが一番正しいかっていうようなことを考え出すと、選択肢もいくつかあるし、で、実は効率いいのどこだっていうようなことを考えないといけなかったです。で、それを、まあ、よく知った人が作る、で、仕様も、その、コントロールに合わせて作るんだったら、開発効率いいんですけど、
はい。
実は、それほど良くないんじゃないか、言ってるほど、っていうところがあります。で、逆に MVC の方だと、ある程度パターン、作り方のパターン決めちゃっていけば、効率が、それなりによくできるんじゃないかっていうのが今の考え方です。というところを考えると、どっちがいいって、そんなに変わんないんじゃないかな、というような感じですね。
はい。反対意見がある人とかいますか？まあ、会場の中でも反対意見とかあったら、ぜひ、MVC よりも Web フォームがいいっていう方いますか？全くいないですか？じゃあ、逆に、MVC でこれから作るんなら、絶対に MVC で作りたいっていう方は、まあ大半がそうですね。なるほど。あ、じゃあ両方興味ないっていうか。 まあ、ここの方は実際に業務っていうか仕事で、アプリケーションを開発されてるっていう方が、小野さんと竹原さんでした。まあ、竹原さん、その、実際に、業務アプリケーションとして開発して、やっぱり Web フォームより、MVC が楽しかったなっていう、そういうなんかポイントみたいなのありますか？
もう一回お願いします。
はい。まあ、Web フォームでも、以前は開発されてたんですよね。
はい。今も。
今も開発されてるんですか？
で、ものによって使い分けてます。
まあ、開発って、やっぱり日々の作業だから、楽しくないと続けたくないですよね。だから、その MVC って、楽しい部分もあるのかなっていう感じもしてて、まあ、そういう MVC ならではの楽しさっていうのは、なんか、こういうところは MVC 楽しいっていう、難しいですか？はい。
楽しい。
ああ。逆に言えば、はい、個人的に言えば、僕は、HTML タグいっぱい書いて、自分の好きなようにデザインしたりするの楽しいと思ってるんですよ。
わかります。
ですよね。はい、そういう、なんか、ウェブフォームだと、簡単に作れるがゆえにカスタマイズしにくい部分があるじゃないですか。
はい。
まあ、そういうところで、MVC っていうのはすごく自分の意思をこう反映できるのかなっていう。
はい。
まあ、そういう、なんか、開発者としてそこら辺が楽しいのかなっていう。そういう感じがしてます。
あ、なるほど。ビューっていう意味ですね。
ビューですね。
はい。さっき小野さんが来たみたいに、はい、ページコントローラースタイル。
はい。
MVC ではなく、はい、モデルビューコントローラーではなく、
はい。
の中のページコントローラーっていう、そのウェブフォームの、はい。アーキテクチャー。はい。スタイル。が、気持ち悪いんですよね。
気持ち悪い、はい。
もそもそもが。
そもそもが。
はい、で、じゃあ、逆にその、MVC っていうアーキテクチャースタイルが、
はい。
それに比べて気持ちいいですよ。
うん。
じゃあ、それがベストなのかって言われると、いや、もっといいのはあるのかもしれないですよ、世の中には。僕は知らないだけで。でも、今んとこ見当たらないから、
はい。
一番やってて楽しいものをチョイスする。
すでに業務として、ウェブフォーム、ちょっと質問変わるんですけど、ウェブフォームと、MVC で今、両方とも作られてるんですよね。
はい。はい、
で、それなんか、切り分ける、指針みたいなのがあって、うん、こっちはウェブフォームで作ってる。そういうのあるんですか？
僕のプロジェクトで言えば、
はい。
MVC で作ってる部分っていうのは、対、コンシューマー向けの機能。
対コンシューマー向けの機能。
はい。で、バックエンドの機能は、基本ウェブフォームに今なってるんですね。それなんでかっていうと、
はい。
コンシューマー向けの機能のビューって、デザイナーさんにちゃんと作ってもらうじゃないですか。
はい、あ、なるほど。はい。
で、バックエンドって、使いやすさと生産性重視なんですよね。
はい。
その見た目重視ではないっていうか、機能性は重視ですけど、
はい。
で、例えば、アットマーク、ん？違いましたっけ？アットマーク IT。アットマーク IT のフロントを僕がデザインしたものだとダサいですよ、きっと。
あ、そうですか、はい、アットマーク IT もそんなに。
あ、なるほど。
もうすいません、はいはいはい。なんか10年ぐらい同じデザインを引きず
る。例えば、バックエンドのシステムは MVC で作ってやって、ビューのところだけ、ビューの、今だったら CSHTML そのものをデータベースに入れて、動的にレンダリングする。ファイルとして CSHTML を持つんじゃないんだったら、
はい、
CSHTML を管理画面から投入してビューとして使えばいい。
はい。
ですよね。そうすると、ビューは、ビューに HTML、CSHTML 入れるっていう機能を管理者に提供しちゃえば、
はい。
見た目の部分は MVC で全部コントロールできるじゃないですか。
はい。
ちょっと分かりにくいですかね。分かりにくい。なるほど。じゃあ、いいんじゃないですか？バックエンドが、
はい。 まあ、大体言わんとしていることは僕は理解できました。はい。で、確かに、コンシューマー向けで MVC が使われやすいっていうのは、まあ、僕もそう思ってるし、まあ、ほとんどの人はそう思われてると思います。まあ、コンシューマー向けで作るんならわざわざウェブフォームで作らないよねっていう。確かにそういうのはあるかなと思います。まあ、そういう感じで、その MVC が向く場面とか、逆にこの場面だったら MVC が向かないっていうのは、イサミさん。
もう私は MVC と Web フォームを両方とも、はい、見てみて MVC の方が覚えやすそうだし楽そうだっていう形で入ったんですけども、
はい、
その入った理由が、私はもともとドットネット畑よりも、残念なことに Java の方が多くて、で、Java に限らず PHP とか Ruby とかもいじったんですけど、
はい、
多分なんですけども、他の Web アプリケーションを開発した人は、
はい、
まず間違いなく Web フォームよりも MVC の方が学びやすいです、絶対。特に PHP の、Zend フレームワークを使ってる人だったらほぼ一緒です。で、Rails とかあと Django をいじってる人も、多分 ほとんど一緒だと思います。そんなに変わらないです。考え方が大体一緒なので、こういう形でリクエストが来て URL にマッピングして、このロジックが呼ばれて、返すのねっていうのは、
はい、
今言ったフレームワークはほぼ一緒ですね。考え方が。で、方や Web フォームがすごく、はじめ分からなかったです。
ああ
気がついたら、いろんなタグがわーって生成されて、大きいヒドゥンタグが埋め込まれていて、で、なんか嫌だなと思って適当にまあ、昔だと Firebug とかを使って適当にちょこちょこちょこといじったら、
はい、
不正なリクエストで素敵なエラーが出て、おーなんかおかしいことになったとか、全くよくわからないエラーが出てきて、多分他の技術をいじってる人間ほど混乱すると思います。何が起こってるのかさっぱりわからないと。
なるほど。
それに比べて、やっぱり MVC の方が、何が起こってるのか、はい、他の Web アプリケーションを学んでる人は分かりやすいと思います。
なるほど。
私、技術者の移行がしやすい理由だと MVC の方がだいぶ学びやすいと思います。
なるほど。
片や、昔からドットネットやってる人たちだったらすると、ずっと、WinForm、WPF とかをやってた人が、ちょっと Web アプリに手を出したいんだけどというと、ちょっともしかすると WebFormの方がいい可能性が残されている気はするんですけども。はい、そのあたりは僕はちょっと深く突っ込めないんですけど、どうでしょう、小野
さん。昔から .NET っていうよりも、もともとウェブフォーム、どう見ても、VB やってた人、VB6 をやってた人を、一時期あれですよね、ウェブの方に、ウェブアプリの方に、が流行るだろうっていうような方向性がちょっとあって、そこで技術者転換させるために無理やり作ったものかなっていうような、私の認識は、としてはそういう感じです。だからコントロールでペタペタ貼って、
はい、
で、コントロールの中で HTML の生成だの、それこそ色の、昔はね、CSS もインラインで全部コントロールの中で全部やっちゃおうっていうようなものが Web フォームの特にサーバーコントロールなんですよ。で、その裏側で、HTML とか HTTP のレベルで見ていくと、より おかしなと言うとおかしいですけども、まあ無理やりなことやってるので、うん、で、そこが逆に Web やってて、すんなり HTTP や HTML から入った人だと、なんでこうなってるのっていう話になるんですね。私、昔はASP、レガシーの ASP やってた人間なので、最初そこがやっぱりわかんなくて。で、中身わかって、ああ、こんなことやってるんだって納得するまでやっぱ時間かかったりしたので。
なるほど。
うん、だそういう違いがやっぱりあって、うん、で、まあ、その移行とかそういったことを考えたときにいろんなパターンができてきて、MVC が出てきたのかなっていうように思います。
ありがとうございます。次のテーマに、大丈夫ですかね？他に発言したい。はい、正直。次、MVC と組み合わせる周辺技術として、ちょっと、今、insider.net、まあ、アトマーク IT 全体で、まあ、最初の方の基調講演のところでお話があったかもしれないですけど、スマートフォンのページビューってすごい伸びてるんですよ、今。で、 やっぱり、まあ、マイクロソフトとしても Windows Phone 7が今年中に出るかどうかよくわかんないですけど、出ると思いますし、やっぱりそういう場面で MVC 使いたいっていう方が多いと思うんですよね。まあ、その辺について例えば、スマートフォン向けと、PC 向けだったら、Webform と、MVC 使い分けた方がいいとか、そういうのはありますか？しまいます。まあ、ちなみに、品川さんはスマートフォンで開発されてる？
あ、僕は、ガラケーの方、ね。
ガラケーですか？あ、なるほど。
フィーチャーフォン。
フィーチャーフォン。
ですね。まあ、やっぱり、PC 向けの場合は、転送量とか、まあ、回線の速度とか考えても、まあ、今までのウェブフォームズみたいに、巨大な、ビューステートをぶち込んでも、まあ、何ら問題はないんですけど、まあ、フィーチャーフォンのブラウザとかは、HTML だけで、まあ、15KB とか、まあ、そういう制限があるので、まあ、あまりにも巨大な、まあ、ビューステートとか、あともう余計なタグ生成するものは使えないっていうので、まあ、今のところ、そういったフィーチャーフォン向けのページ、まあちょっと最近スマートフォン向けに押されて少なくなってはいますけど、まあそういうのを考えると、今のところ僕は選択肢は MVC しかないと思ってます。まあ、PC 向けに関してはもう僕は、何ですかね、僕は MVC が大好きなんで MVC も大体使えますけど、はい、まあそこは使い慣れたもので案外いいんじゃないかなとは思っていたりします。
なるほど。わかりました。ASP.NET MVC で今日レーザーエンジン、レーザー機構の話とかあったんですけど、エンジンって、その他に SPX とかありますよね。あと何種類か。それって使い分けの基準っていうのはあるんですか？細田さん、お願いできますか？
すごい微妙な話になるかもしれないんですけど。
はい。
朝一のセッションで話した部分としては、タイプ量を減らしたい、リズミカルにコーディングしたい人にとっては、はい、レイザーの方がやっぱり圧倒的に有利に、それこそ、スキャフォルディング使ってさっと表示したいよっていうだけだったら、ASPX もレイザーも全く変わらないんですけれども、
そうなんです。
例えば、竹原さんがやったやつ、デモとか、デモですね。とか、柴村さんが、ミニモバとか作られてる時に、はい、結構、長いビューを書くと思うんですよ。その時に、一つのただ HTML. なんとかって書きたいのに、
はい、
括弧コロンのスペースつけて、HTML. なんとかコロンとかって書いてって、パーセント括弧っていうのを繰り返しずっとやるのって、はい、多分、苦痛以外の何でもないっていうのがあるんじゃないかなと思ってまして。で、それだけ言うと ASPX 何もいいところないじゃんとなりそうなんですけども、ASPX のいいところを挙げるとしたら、活用している人がいるかどうかさて、おき、一応、ビューの見た目をなんとなくチェックできると。ビジュアルスタジオのソースビューかなんかで、デザインビューで、一応、マスターページを適用した状態での表示ができるのが ASPX のいいところかなと思います。
はい、ありがとうございます。なんかその他に、ビューエンジンって何があったんでしたっけ、あれ。あれって使われてる、他のエンジン使ったことある人っています？ないです、いないですか？だから、はい、使われてる。あ、本当ですか。それなんか、趣味で、はい、それなんか、どういう違いありました？
テンプレートエンジンって、
はい。
テンプレートの部分、それが HTML を出すものなのか、CSV を出すのか、XML を出すのか、
はい。
何でもいいんですけど、テンプレートエンジンの部分って、要はデータに合わせて整形した結果を出す。
はい。
元になるエンジンじゃないですか。テンプレートエンジンっていう、
はい。
考え方で言えば。一番自分にしっくりくるやつでいいと思うんですよ。
あ、そうですね。
はい。はい、なので、過去、違う、プラットフォームで、NHAML? ってなんだっけ？ Rails? PHP? なんか、HAML? とか、 使ってたんだったら、はい、そのビューエンジン使えばいいと思うんですよ。
なるほど。
しっくりくるじゃないですか。今まで通りで。
確かにそうです、
ね。で、ASPX ずっと使ってたら、鍵括弧パーセントに慣れてますよね。
まあ、そうですね。
そしたらそんなにも気にならない。まあ、手数は多いかもしれないけど、
はい。
ビジュアルスタジオがインテルセンス頑張ればいいじゃない。
なるほど。
すればいいじゃないですか。
そうですね。って今頑張ってくれてないです
か。今結構頑張ってくれるん
じゃないですか。そうですね。
そんなに手数かけなくても、よ、手数っていう意味ではですよ。
はい。
いいじゃないですか。
はい。
そしたら一番しっくりくるやつでいいかなと思います。
なるほど。
その頭の中でイメージしやすいテンプレートエンジン。
はい。わかりました。ありがとうございます。あと、まあ、スマートフォンも関係あるんですけど、MVC の中の UI 技術で、まあ、HTML5 を使うか、従来の HTML4 を使うか、あるいはこうシルバーライト、まあ、全画面とか、まあ、部分的にも使えるんですけど、そういうのって、選択の指針っていうのは、ありますか？
間違いなくあると思っていて。
ありますか？
その心なんですけども、マルチプラットフォームとか、クロスプラットフォームとかいう対応を何を基準に考えるかという気がしていて、例えばスマートフォンと PC って言っても、特にスマートフォンって iPhone と Android と、まあ、今だと Windows Phone 7の3つがあると思うんですけども、シルバーライトだとクロスプラットフォームですって言っても、Windows Phone 7と、PC なんですね。で、HTML5 と言ったら、一応全部ってなんですけど、そしたら今度はネイティブの機能を使えないっていう感じになると思っていて、で、しかもブラウザーごとの実装の際をちょこちょこチェックしなきゃいけないです。
はい。
ただ、シルバーライトを使うと、原則、同じで、ある程度同じで、
はい、
テストの手間がそんなにいりませんっていう、まあ、すごい業務屋さん的な発想にどんどんなっていくんですけども、
はい、
そこの観点で見た方がいいと思います。例えば、仕事でやってる時に、もう、僕らは Windows Phone 7のお客さんと、Windows Phone 7を使う、会社で推進して使うお客さんと契約していて、PC と両立して使いたいんですって言うんだったら、はい、それはもうシルバーライトでいいと思います。
なるほど。
かたや、僕らは、ウェブアプリケーションを世に広めたいです。
はい、
ただ、一番初めはそんなに対応できないんで、初めはちょっと今、有名な iPhone だけで行きたいですって言った場合は、それはちょっと ECM5 で頑張った方がいいんじゃないかという気がします。一回、例えば iPhone 的に Objective-C で作った後に、それは横展開するのすごい大変だと思うというか、すごく大変な、プロジェクトを知ってるので、それを、いろんなところにクロスで展開して保守する手間を考えるんだったら、HTML5 でやった方が結果的に楽だと思います。今のところ。
なるほど。最近話されます
か？ちょっと、今までの話と違う観点からお話ししたいなと思ったのが、うち、会社の中にデザイナーさんいて、今回 MVC でやったものも、デザイン、全部別にデザイナーさんの方が先にやってもらってて、プログラマーはそっちに合わせて、モデルの方のプログラムやってて、後からデザインに当てはめてってんですね。コードを。要するに、まあ、繰り返しのところで、こう書いたりとか、そういったことありますけども、元々のデザインを、HTML レベルで作ってもらって、それに合わせていく。で、MVC のいいとこってそれができる、そういった形での分業というか、合わせて使うっていうことができるっていうところかな、いうようなことを考えたら、技術者というか、コーダー、プログラマーの方が、どっちの技術でっていうよりは、デザイナーが何使いたいかだったり、お客さんが何使いたいかだったり、それに合わせて、実は作り変えられるんじゃないか、っていうようなところが、まあ一つ MVC としては、やりようがあるかな。ビューが変えられるっていうのは、そういったところもあるかなと思います。
まあ、HTML5 のついでで、最近 Windows 8の、概要の発表がありまして、そこで HTML5 のネイティブアプリケーションの話があって、まあ、.NET 開発者にはかなり、そのニュースだけ見ると、かなり衝撃的な話で、シルバーライトどうなっちゃうのっていう意見が世界中で、いろいろありまして、そのあたりって、井上さん。シルバーライトで全然大丈夫なんですよね。
はい。はい。ですね。ズバリ言いますけども、ちょっと被ってるってことですね。はい。 皆さんもご存知の方もいらっしゃるかと思いますけども、ビジュアルスタジオの中でライトスイッチっていう開発プラットフォームが使えるようになります。で、ライトスイッチでアプリケーションを作ります。と何で動くかというと、シルバーライトベースなんですね。で、ライトスイッチのいいところっていうのは、ほぼノンコーディングで、例えばデータベースをアクセスして、例えばテーブルの表示させたり、レコードの修正をしたりとか、そういうことができます。で、このような形で、まだまだシルバーライトまだも残っているんですね。ただ、方向性としましては、やはりクライアントサイド、特にコンシューマー向けのクライアントサイドの開発においては、やはり今 HTML5 とか CSS3 というお話が出てきております。で、Windows 8のお話も出ましたし、Windows Phone 7でも IE9 のブラウザが載ります。といったところでも、メインとしてコンシューマー向けにはやはり HTML5 といったものは非常にマイクロソフトとしても今後は推進していく形になります。ただし、シルバーライトもちろんなくなるわけではなくて、もう次のバージョン5といったものが発表になってますね。ベータも出てたかと思いますけども、そちらの方で、よりシルバーライトはライトスイッチ等も代表されるように、より業務向けのアプリケーションを作っていくのに便利なプラットフォームとして、今後はより使われていく。では、マイクロソフトとしてもまだまだ、こう、推進していきますし、バージョンアップもしていくという形になっています。今のところ、この形で、はい、お話できる範囲はこんな感じです。
ありがとうございます。
はい。
Windows 8ってどこまで公式になってるんですか？
はい、どこまで公式か？Windows 8ですね。あくまでもコードネームです。ああ、正式の名はまずわかりません。そうですね。そういう観点ですね。で、一部もうご覧になられた方もいらっしゃると思いますけど、YouTube 等で次の Windows 8のこう UI とかですね、非常に Windows Phone 7のタイルの配置と UI と非常に似てるものがもうご覧になった方いらっしゃるかと思いますけども、ただ、まだまだ別に、ベータでもないし、皆さんお手にしてるわけでもないし、我々も全然、社内の人間もほとんどいじってる人間はいません。で、まだまだ変わるはずです。で、そのあたりの情報は今年9月にまたアメリカの方でですね、新しいイベントビルドというイベントが行われます。そちらの方でより詳しい情報が出てきますので、ぜひ9月、今年の9月の、十何日かでしたね、スタートになりますので、そのイベントビルドっていうイベントをぜひ注目していただけたらと思います。はい。
小野さんにちょっと質問があるんですけど、小野さんって業務アプリケーションで MVC なんですか？はい、作られてるの
は。そうですね。今やってるのは、まあ、バックエンド側が業務になってくる。フロントは、
コンシューマー。
コンシューマーとは言えない。まあ、一般的なユーザーさんが使われるのがフロントエンド。
で、その、コンシューマーかもしれないですけど、その UI の部分って何か工夫されてる、こういう例えば jQuery を使ったらすごいいいとか、なんかそういうのあります？なんか特別な技術を使われてたりしますか？
特別ではないですね。まあ、やはり中で、やっていく中で必要だったので jQuery 使ってる部分が一部あるとかですね。非同期でちょっと動かしたかったところがあって。でやってたりとかはあります。あとは、基本的に UI の部分はデザイナーさんとの、まあ、やり取りの中で、まあ、こういった形が見やすいかね、やりやすいかねっていうような話をしながら作っていってるところなんです
ね。はい。竹原さんは、というのを、UI 技術としては、その MVC の中のビューの UI のところでは、なんか、例えばこういうシルバーライト使ってるとか、でこれがおすすめだよっていうのありますか？
jQuery。
jQuery ですか？はい、jQuery、UI。普通の jQuery。
jQuery、ああ、ちょっと聞いてみていいですか？
はい。
jQuery 使ったことある人いますか？
おお、すごい。
すごい。あ、ごめんなさい、逆していいですか？jQuery 使ったことない人いますか？
え、山木さん。
はいはいはい。jQuery UI 使ったことある人いますか？半分ぐらいに減る感じですか？
あ、でも、まあまあ。
はい。
JQuery いいです。僕も大好きです。
前に UI の要素として、はい、カレンダーで日付選択できたらいいなっていう時に JQuery UI を使うとかですよね。きっと。きっとそうですよね。だけど HTML5 になったら、カレンダーコントロールの UI って基本実装に含まれてますよね。はい、そうすると、フォールバックとして JQuery UI のカレンダーを使うとかっていう形になってくるんじゃないですか今後。
はい。
その、標準にきちんと HTML5 を実装してたらカレンダーが出るのに、IE8 では出ないじゃないですかって言われたら。
はい。そうですね。
ユーザーさんに怒られるわけじゃないですか。
はい。
その時に JQuery UI とか使うのはいいと思いますけど、はい、じゃあ、コンシューマー向けのサイトの表の機能でどれだけそういうインターフェースが必要なのかとかって、
はい。
サイトの提供する機能に結構依存しちゃうんで、そうですね。はい。でもそういうの取っ払った上でも、ドムをコントロールするっていう意味で、JQuery っていうのは、JQuery 最強。
最強ですね。はい。僕もそう思います。まあ、UI の話はこのここら辺にしまして、ちょっとデータベースもすごい関心があるんですけど、今日エンティティフレームワークの話とかあったんですけど、まあ、MVC って言ったら、なんか、最新技術の組み合わせで、もうエンティティフレームワークって決まってるような感じになってるんですけど、実際、他のデータベース技術どうなんですか？データセットとか、リンクトゥースケールとか。誰に聞いたらいいですかね？あ、お願いします。はい。
データセットみんな使ってますか？今、現在進行形の、保守開発じゃなくて、新規開発でデータセットを使ってる。データベースアクセス層に。じゃあ、そうじゃない人は何を使ってるんでしょうか？どうぞ。なるほど。データセットはリッチすぎる。そんなインメモリデータベースはいらない。他はデータリーダー？シークルコマンド？ぐらいな感じの、薄い感じの、ああ、わかります。
じゃあ皆さんちょっとエンティティフレームワーク使われ、すでにもう使われてるって方どれぐらいいらっしゃいますか？結構いらっしゃるんですね。なんか、
リンクトゥーシークル。
あ、ちょっとですね。
ダッパー。これは聞いてみたかっただけです。
今のプロジェクトで、SQL サーバー使ってる方ってどれくらいいます？そうですよね。で、何が言いたいかっていうと、うちの、まとめ記事に載せないでほしいんですけども、
はい、
うちの会社ってバックエンドでオラクさん使ってるので、何があっても、その自分で個人でどうこうする分には、HTT フレームワークとかいけるんですけども、オラクルがバックエンドにある場合何が起きるかっていうと、WCF でラップしてあげるとか、いうふうに発展していくと思うんですよ。
あ、なるほど。
で、今、オラクルさんがエンティティフレームワーク出すよっていうのを確か去年の末ぐらいに言ってから、未だにベータがちょっと前に出たぐらいで、全然 RTM の兆しがないので、要は SQL サーバー使ってる人は、わざわざ、その MVC 使うときにデータセットを選択するシナリオの方が少ないのかなというような気がします。逆に、オラクルさんを使ってると、苦行の道が待ってるというか、めんどくさいというか、が発生するもの。odp.net のデータセットを使うとかしかないのかな。なので、個人的には、オラクルさんのエンティティフレームワークのプロバイダーが早く出てほしいな、はい。
なるほど。
なので、それが出てから、そのエンティティフレームワークとかがより内容的にも情報的にも求められてくるのって、少なからずあるんじゃないかなと思っています。
いいですか？よかったです。すごいよかったです。ありがとうございます。今 小野さん、コードファーストのデモされてましたけど、コードファーストと他の、まあ、例えば、モデルファーストとか、スキーマファーストって言うんですかね。はい。データベースファースト。まあ、そういうのって、使い分けっていうのはあり得るんですか？それ
使い分けが今からあるとすれば、最初にデータベースができてるか ないかっていうところでしょうね。全部できるようになりましたっていうのが一通り今の状態だと思います。はい、うん、その3種類エンティティフレームワーク使う上で、まあ、3種類のやり方ができるようになりました。で、やっぱモデルから考えたい人ってどれだけいるのかわかんないんですけど、私個人的にはモデル作るのってちょっと、なかなかしんどい方なので、でもそれからやっぱりやっていきたいっていう人もいるでしょうし、まあ今使ってるデータベースがあるんだったらわざわざ一回それのためのコードを作りたいかどうかっていうようなところもあるでしょうし、
はい、
だから作り分けとしてはそういう形になると思います。ただ、新規開発でこれからデータベースもまあある程度の定義はできてるけど、これからもの作っていくっていう状態だったらやっぱでコードファーストで行くのが一番プログラマー的にはは
い、
うん、楽しいかなと、
あの、
うん、いうような感じを持ってますね。
わかりました。ありがとうございます。あと、ちょっと一つ気になるのは、ニューゲットですよね。ニューゲット、ヌゲット。ヌゲットって、実際に活用すると、そのなんか開発精査性が高まるとか、どういうメリットがあるんですか？なんで、ヌゲット好きなんですか？
そうですね。まあ、僕のセッションでもちょっとお話ししたんですけど、やっぱり今ソーシャルの対応が求められて、まあ、実際 JavaScript のまあタグをいくつか貼り付けるだけで対応できると言っても、
はい、
まあ、実際、まあ、そういうページを探して、まあ、動かなかった時とか、まあ、考えると、あ、それがまた、今、アトマーク IT さんでもまあいくつか、まあ、ツイッターとか、あと、ソーシャルブックマークの方でもいろいろ、まあ、アイコンが載ってたりとか、まあ、そういうのされてると思うんですけど、まあ、そういう複数対応するのをわざわざ、もう一回自分で持ってきて、しかも、それを毎回、なんですかね、ビューの方に埋め込んでいくのか、と言われると、それだったらもう、やっぱり、あらかじめもパッケージとして公開されてるもの、まあ、今回 MVC3 で、ヌゲット使えるようになったんで、まあそういったヘルパーとしてもまとめて再利用可能な状態で、まあ誰でも利用できるようになる、
はい、
まあ、なっているっていう。まあそういうところで、まあそうですね。まあ無駄を省く、時間の無駄を省くことができる。あと、やっぱり自分でも公開できるっていうのが、まあそこは個人的には魅力と感じています。
はい。業務アプリケーションで、ヌゲットを使うときって、なんかおすすめの、これ入れたら、便利だよっていうのあります？
そうですね。MVC3、この間のツールズアップデートから jQuery とかモダナイザーとか全部標準で入っちゃったんで、そこら辺をエンティティフレームワークまで全て標準でヌゲットの形式で入るので、
あ、そうなんですか。
まあ、追加でおすすめと言われると、そうですね。ちょっと難しいですね。あ、そうですね。今、もうツールズアップデート出てから、もう jQuery の方はもう数回アップデートがありまして、もう今 1.6 が出てるんですけど、その辺も、まあ、たとえ古いバージョンでも、Nuget の GUI のインターフェース使えば、まあ、更新をされたパッケージ簡単にダウンロードすることができますので、はい、と言ってもちょっと答えになってないですからね。
なるほど。
ちょっともう、はい、Nuget のパッケージは、今 MVC3 以外にも、WPF 用の、まあ、コントロールがあったりとか、もういろいろありますので、まあ、MVC3 に限ってというのはちょっと今もう話しにくいかな。
あ、そういう状況なんですね。なるほど。イサミさん、大丈夫ですか？ヌゲットで実際に業務アプリケーションとか、そういうちゃんとしたこうシステムで使うときって、なんか問題あったりします？
やっぱり規模が大きくなるかならないかでちょっとラインが若干あるんですけど、
はい、
ヌゲットでみんなが便利で ブラッシュアップをしていく過程は Nuget でいいかなと思うんですけども、最終的にこのプロジェクトでみんなで使いますよって言ったときは、
はい、
Nuget で成長したら、Nuget でブラッシュアップさせた後で、本当にプロジェクトの管理の違うライブラリの通りちゃんとライブラリ管理の成果を見るとかっていうのが、ちょっと必要かなと思っていて、はい、Nuget はちょっと今のところ、はい、Nuget はすごい便利だと思うし、いろんな人のノウハウが詰まっていて、
はい、
すごい、これ、もしかしたらこの中から jQuery みたいなのが生まれるのかなっていう。
jQuery がここ
から。みたいなのが生まれるのかなって気もする、はい、するますし、すごい便利だと思うんですけども。
はい。
ただ業務寄りのところに行ってしまうと、多分今だと、ノンサポートなので、そこのところが気になる方々も多いんじゃないかなと思ってます。なので、ちょっと、Nuget がすごく便利そうで、多分これを使ってハックしたり、ライブラリを増やしたりっていうのをやっていただけるとすごく、嬉しくて、多分 MVC の学習がすごい、MVC の学習ですごい助かるんじゃないかなと、かなり思ってます。このソースコードを見ないと、趣味なし、こんな風に使うんだって知らない人もすごく多いと思うので、そういう意味だとかなり、じゃあその部分で相当便利なんじゃないかなという気もしてます。
はい。なるほど、わかりました。ありがとうございます。じゃあ次の3番目のテーマに移らせていただきます。皆さんが、もう、この雰囲気だと MVC 開発始めてる方も、すごく多い感じもするんですけど、まあ、MVC 開発を始めるとき、どういうところがポイントになるのか、っていうところをお聞きしたいと思います。まず、MVC 開発を始めるときに、一般的な注意点として、こういうとこハマったよとか、こういうの、失敗したよとか、そういうのって、ございますか？はい。長田さん、お願いします。
去年、一昨年のテックエイドのボフとかでも自分は言ってるんですけれども、
はい。
ウェブフォーム出身で可能な限り隠蔽化されたものを、の恩恵を受けてた側として MVC に入門した時に一番ハマったのって、やはり自分のセッションで挙げた4つなんですよ。HTTP、URI、あと、REST と HTML と、で、そのあたりを自分がどれだけ抜けてたかっていう部分を意外と思い知る形になりまして、それをどれだけ深く知れるかと。要は、
なるほど、これですね。
今まで URL なんてフォルダー階層をやって、あと Web フォームでもマッピングのクラスあったと思うんです。それ使えば一応マッピングとかできたと思うんですけども、
はい、
そこら辺をゼロから勉強し直したりとか、REST もウェブフォームじゃほぼ使ってなかったはずですよね。で、そういったときに、はい、要は、業務のイントラで活用されてた部分からソーシャルに出てくようなポジションで考えたら、
はい、
本来必要だったウェブ技術全般を学習しないと、その成果物として結びつけるのは難しくなってきてるのかな。なので、それらを最近、ちょっと書籍名忘れてしまったんですけども、
はい、
確か、ウェブ、これら4つを網羅した山本なんとかさん、洋介さん、誰かが書かれていた書籍とかを見ると、ものすごく参考になった
と。いいです。
なので、要は、基本的な部分を勉強すると、結果として MVC に入門しやすくなるのかなと。
はい、まあ、REST ってなんとなくわかってますけど、例えば REST って、オライリーとかから出てる、なんかちょっと難しそうな本もあるじゃないですか。ああいうのも読んだ方がいいですか？
レスでしょうね。そこまで難しくなく、
単
純にその、テックエドの公開されてるセッションとかでも、レストフルなサービスを構築するとかが確か公開されてた気がするんで、
はい、
あそこら辺で雰囲気つかめれば、ああ、こんなもんなんだ。で、あとは WCF データサービスとか触っていれば、はい、ああ、これちょっと面白いかもしれない。その、
なるほど、
まさに石木さんがちょっと前にドットネットの記事書かれてたじゃないですか。
ああ、書きました、
ね。まさに、はい、ソープほどゴテゴテしてなくていい。
はい。
もっと軽く使いたいなっていう時に、レストがその MVC にマッチするっていうのを感じれれば、
はい、
十分なのかなという印象なんですけども、竹原さんどうでしょう。
レスト
レスト、まあ、レスト、はい、お願いします。まあ、レストはもういいですか？はい。じゃあ、レストはちょっと
ああ、そうです。
はい。
レストフルで作ることなんかほぼないです。
あ、ないの？
だって、 そう。え？プットってやって、ポストってやって更新されて201って返ってきたら、XHR NG するじゃないですか。200って返さないとダメですよね。ね、
はい。
クリエイテッドって返したらダメですよね。
はい。
だからレストフルにそんなにこだわらなくてもいいですよ。
こだわらなくていい。うん。なるほど。
少なくても、ゲット、プット、ポスト、デリート。
はい。
その3つぐらいで。
なるほど。
雰囲気。
雰囲気。雰囲気が重要。
レス。レストチック。
レストチック。
で、いいんじゃないですか。
まあ僕も、そのなんか、完璧な原理主義者に陥るよりも、まあ大筋のところをちゃんと掴んで、実装するっていうのが一番大事かなとは、いう気がしますね。その他で MVC で、はい。
あまりいいところでは、多分ここでもまだ MVC、
はい、
あまりやったことない方もいらっしゃると思うんで、それも意味を込めて自分のハマったの
を、お願いします。
言いたいと思うんですけど、ありがしオープンソース系で多いと思うんですけど、フレームワークとかライブラリの思想を知らないうちはとにかくハマるというのが一番の、開発を進める際のポイントだと思っていて、例えばURL ルーティングでマッピングしたところのコントローラーとアクションのメソッドが呼ばれます。じゃあ URL がクラス名とアクションメソッドを指定してるんですよっていうのがわからないと何が起こっているのか理解できないんです。それが分かってる人たち、ウェブ系の人たちは大概分かってるんですけど、
はい、
それが分かってないと初め何が起こったか分からなくて。で、次に値がバインディングされるときに、アクションのメソッドに引数の変数名と、リクエストパラメーターの属性、キーが一致してれば勝手にバインディングされてるんですけども、それもしてないとわけが分からないんです。
はい。
で、最後にビューから、コントローラーがビューに行くときに、モデルのクラスに、勝手にバインディングされるっていうのがあるんですけども、それもしてないとさっぱり分からないんです。でそういう ASP.NET MVC ってこういう思想なんですよっていうのを理解するまでが、やっぱり、若干ハマると思います。何も考えずに適当にリクエストをして、はい、動きましたってのもあると思うんですけど、
はい、
やっぱりそのあたりが、開発ですね、を始める際のかなりポイントになるのかなと思ってます。それは多分 ASP.NET の Web フォームでも何も変わらないと思うんですけど、特に、普通の .NET 技術に慣れてて、MVC に移りましたっていうと、相対的に差が大きいので、その部分で一番ポイントになるのかなと、勝手に思ってます。
小野さんもぜひ、開発の難しい点とか、苦労した点とかあれば、ぜひお願いします。
そうですね。そういう意味では、私はさっき言ったように、レガシーの ASP を、の時期、2000年以前から、ウェブの開発してましたっていう人なので、その時に結構、HTTP のレベルで、要するにゲットの時のリクエストどう上がってくるかとか、ポストの時にどうやってデータが上がってくるかっていう中身は見てたんですね。で、ウェブフォームに行った時には一旦それ忘れて、コントロールの中で適当にやってくれるなっていう状態だったんですけど、MVC になった時に、さっき、イサミさんも言ったように、クエリストリングの中に入ってるものとか、ポストで上がってきたデータとかがうまくモデルバインダーで勝手にバインドしてくれるっていうようなのが、どういう形、どういう対応が取れてるかっていうのが分かってたので、むしろ MVC だったらこういうことをやれば、まあ無理やりこんな風に動くよねっていうのが予想つくんですよ。はい、だからそのレベルの、考え方できるようになるまでが多分、直樹くんが言ってたところの、
はい、
基礎が分かんないと辛いっていうところが、そこになってくるんだと思うんですね。だからその辺、まあ、意識してれば、まあ、そんなに大変なことはないというか、そういうものだっていうようなところから入っていくと楽なのかな。
は
あ、うん。まあ、あとは、ウェブフォームのコントロールのことは、もう間違いなく忘れましょうと。MVC やるんだったら。いうところですね。あれと同じようなことができるとか考えてるともうまるっきり思想が違うので、うん。というところです。
なるほど。イベントドリブンの開発してきた人って、MVC の考え方ってすぐこう移行できるもんなんですかね。なんか、未だに僕イベントドリブンでいろいろ作ってるんで、なかなか僕、昔の C++ の MFC とかで、その MVC 的なこともやってましたけど、 なんか、久々に MVC になると、やっぱ、その、日頃作ってないとなかなか慣れないなっていうところもあるんですけどね。そういうのは、小野さんの場合は別に難なく移行できた。
そういう意味でいくと、MVC って、イベントじゃなくて、リクエストドリブンって言えばいいのかな？
リクエストドリブン、うん。
リクエストが上がってくる URL に対して、リクエストが上がってきたタイミングでどう動くか。っていう形になっていくので、はい、イベントで考えるとおかしくなるでしょう、
はい、
うん。リクエストのレベルで考えて、リクエストが上がってきたときに、まあ、ゲットポストで分けられて、処理がかける。で、ポストの処理の中で、こんなデータが上がってきたらこう動く、こんなデータが上がってきてたらこう動くっていうような切り分けできるので、はい、うん、そういう形で考えていく形を、だウェブの他の言語でやってる人、PHP でもそうでしょうし、Java でもそうだと思うんですけど、他の言語でやってる人はどっちかというとリクエストドリブンで考えてるはずなんですよ。
はい。
割とどのリクエストが上がってきた時にどういうふうに流すかとかっていうことを考えてるので、はい、そっちの人の方がそういう考え方するっていうことを前提にすれば、比較的楽かなと思います。はい、
と、芝村さんって、ウェブフォームの経験は何でしたっけ？ありますか？皆さんウェブフォームの経験は一応あるんですかね？わかりました。もうそろそろまとめに入るっていうか、一言話してもらおうと思うんですけど、ちょっとその前に会場の中で、これちょっと聞いておきたいなっていうのがあれば、ぜひ、挙手いただいて質問していただければと思うんですけど、お願いします。すいません。
先ほどちょっとお話し出たデータベースのところなんですけど、
はい、
私も今、マルチ DB のちょっと製品とかを作っているので、
はい、
まあ、苦行の道を、読もうとしてるんですけど、かたや例えばオラクルとかをしてて、SQL サーバー1本にしようとしたときに、SQL サーバーでエンティティフレームワークを使って、まあ、テーブルをいっぱいジョインとかさせると、
はい、
パフォーマンスってどうなのかなっていうのがちょっと気になっていて、その辺の知見があったらちょっと教えていただきたいです。ちょっと MC あんま関係ないですけど。
小野さんですか？
ですね、テーブルジョインしたら遅いですっていうのはもう当然のことなので、はい。で、あとはどれだけスッキリモデル作っていくかとかでしょうね。で、モデル今日やったのはこんな風にできますっていうレベルでやってるので、それをどうやってパフォーマンス上げていくかっていうのはまた別の話になると思ってます。で、本当に、モデル考えてたら、スタートプロシージャーでやってた方がやっぱり早いだの、そういったことも当然あるので、そこにどう絡めていくかっていうような話にはなってくると思います。うん、で、まあ、どこまでの、DB の方の性能でいくのか、開発のしやすさでいくのかとか、そういったところもあると思うんですよ。で、プログラマーの目から見て開発のしやすいのは、エンティティフレームワーク使って、リンク使ってっていう方が、まあ、楽なんですね。うん、でも、やっぱそれで出てくる SQL を解析すると DBA の人は嫌だって言ったりとか、いうようなことあるので、その辺は、まあ、どういうのがいいのか、やっぱ試行錯誤になってくると思います。
はい、他にご質問されたい方いらっしゃいます。じゃあお願いします。
主に、いさみさんへの質問になるかと思うんですけど、SIR とかで業務で、今まで ASP.NET をやっていたチームが MVC をやるには、何がどうなれば MVC 採用になるかっていうのを、ぜひ意見をいただきたいなと。
一応お断りをしておいて、僕の会社の名前を背負った発言だと思わないでいただきたいです。まずはなんですけど、なんか言われた気がする。しちゃうとこです。はい。Web フォームでやってたのを、あえて MVC に多分変えないです、僕は。そもそも変えないです。この場で言うのもなんなんですけど、業務アプリで、一応開発費をもらってお金を、 ものを作ってお金をもらう以上、慣れた手法を変える方がお金がかかるので、それに見合うだけのメリットがあった場合には僕は乗り換える方に移しますけど、今の段階、特にこれから僕らの今まで社内でちょこちょこやってたものが、外向けにやるから一緒に付き合ってくれよっていうようなお客さんが、まあ、いないような気がするんですけど、ごくそういう稀なケースがあったら MVC を教えつつやると思うんですけども、そうじゃない限りは多分、乗り換えないと思います。で、何が必要かっていうと、多分そういう、変えた方が、お金的にメリットがありまして、言いやすい場合じゃないと変えないと思います、逆に。で、それは多分なんですけど、MVC の方がいいからって言って、慣れてる手法から下手に変える方の方が、多分開発者の負担も大きいと思うし、開発者の方々の負担も大きいと思うし、多分絶対歪みが生じると思います。例えばなんですけど、ここにいる人たちドットネットが好きな人が多いかもしれないですけど、例えば LL が好きな人たちに、どう考えてもドットネットの方がいいんだから、ドットネットでやれよ。中規模以上のプロジェクトだろうって言ったら、多分反発すると思うんですよ。ものすごい勢いで。事実ドットネットの方がいいと思っても。で、それと同じように Web フォームで慣れてるのに、Web フォームで慣れてて、しかもそういう資産があるのに、MVC にあえて変えるっていう方がよろしくないと思うので、多分、ここは変えないですね。
ありがとうございます。あと、最後に一人ぐらいいらっしゃいましたら、いらっしゃらないですか？まあ、じゃあ、あとは懇親会の時にでも、直接パネリストの方にお尋ねいただくと。で、最後に、皆さんに、パネリストの皆さんに一言ずつお伺いしたいんですけど、業務アプリケーションって限らないんですけど、ウェブアプリケーションでこう MVC を活用する際に、どこから取り組んだらいいのかっていうのと、まあ、習得すべき技術、まあ、先ほども出ましたけど、あとその技術の使い分けの指針、あるいは開発、時に注意すべき点っていうのを、まあ、それぞれ皆さんの思いを、まあ、短くまとめていただきたいと思います。お願いします。
どういうふうに開発するべきかっていうのは先ほど言ってしまって、
はい、
できれば自分が言おうかなと思ってたのを勇さんがたった今言ってしまったので、何を言えばいいのかと考えたときに、ウェブフォームって意外と国内に情報がもうバージョンを積み重ねてきているのであるんですよ。で、逆に MVC がどうかっていうと、ここにいらっしゃる方は分かると思うんですけど、MVC で検索したら、多分、大抵、今だったら、芝村さんの、MVC3 開発入門っていうハテナの日記、もしくは、ちょっと突っ込んだことをやろうとしたら、竹原さん、小野さん。で、Azure 絡めたら、イサミさんで、それ以外は、アットマーク IT とか、コードジンとかの MVC 記事とかにたどり着いちゃうんですよ。それ以外ももちろん、情報発信されている方がいるんですけれども、なんやかんや言って MVC の情報って足りないんじゃないかなと個人的に思っています。で、自分が困った時に調べると何が起きるかっていうと、ほぼ十中八九国外にたどり着くんですね。要は、今までも皆さんそうしてきたんだと思うんですけども、英語に対する苦手意識を少しでも取り払わないと、MVC アプリ開発がちょっと大変なんじゃないかなと思います。要は、怖がらずに英語のサイトに飛び込んでいきましょうという個人的まとめです。じゃあ、たった今背景で表示されている柴村さんに。
バレちゃいました。柴村さんよろしく。
そうですね。まあ今回、なんていうか、このディスカッション自体がちょっと業務系アプリ寄りな質問が、私は仕事ではペチパーやってまして、ASP.NET を今回まあ MVP もらったんですけど、もうぶっちゃけ 100% 趣味の領域で、もう業務アプリとか言われて もうまあさっぱりわからないので、まあ、今回二言ぐらいしか喋ってないんですけど、いや、 ちょっとこの無茶ぶりは想定してなかったというか、最後喋ってなかったツケが来た感じなんですけど。あ、そうですね。もう一応、僕の方、まあ、ブログの方に、もう今年の1月ぐらいから、なんか、そうですね。今回、SP.NET MVC3 はオープンソースであることは、まあ多分ほとんどの方知られてますよね。なんでも、そうですね。まあ、先ほど、まあ、学ぶのと言ったら、まあ、大沢さんがおっしゃったように、基本的に HTML とか HTTP とかの知識は、まあ、必要ですね。もう、もはや当たり前のごとく出てくるので、そこら辺は必要なんですけど、あと実際、まあ、まだ MVC3 も出て数年しか経ってない新しい技術で、まあ使ってみると、あ、こういうふうに、まあこれ言っちゃってもいいのかちょっとわかんないですけど、こういう勉強会みたいなところで言うと、みんなやっぱいいとこ言ってすごいっていうので、まあすごい使いたくなるとは思うんですけど、使ってみるとちょっと足りない機能がちょこちょこ目立ってきて、まあ困ることはやっぱ多いと思うんですよ。まあ、なんでそういう時には、個人的にはもう、いざソースコードをもう思いっきり、もう一部読んでもらったりとかして、そこら辺を、仕組みの方も、まあ、個人的には分かっていただいた方が作りやすいんじゃないかとは思いますね。まあ、簡単なアプリ作る分だけだったら本当にコントローラー、このコントローラーでこのアクションが呼ばれて、この名前でマッピングされてるとか、まあ、モデルバインダーもここに同じ名前のやつがあったら勝手に入るっていうのなんですけど、そこで特殊な型をマッピングしたいとかなると、それはもう、はっきり言って国内での情報は多分竹原さんのブログぐらいにしか多分、ありませんので、あと全部国外のブログかソースコードを読めという形になってしまいます。なので、そこはやっぱり結論としてはなんだかんだで、同じように、英語のブログでもちゃんと当たっていってください。あと個人的にはソースコード、結構読みやすいコードなので、まあ読みたいという方があれば、テストの勉強にもなると思いますので、そこら辺、個人的にはお勧めしております。で、後ろ消えないんですか？あと、ちょっと今回、この間、そうですね、この MVC カンフまでになんとか終わらそうという感じで24回で、一応プロジェクト開発環境のセットアップから最後、エクスプレスウェブっていう、データジャパンさんが提供しているウェブサーバー、ESP.NET、MVC3 が標準で使えるウェブサーバーへデプロイするところまで書いてありますので、そこら辺、その記事が少しでも役に立てれば、まあ、嬉しいと思います。以上です。
ありがとうございます。竹原さんよろしくお願いします。はい、
みんな一言だっつってんのに。MVC ですけど、ASP.NET MVC って単なる製品なんで、そんなことはどうでもよくて、MVC。MVC っていうデザインアーキテクチャスタイルをよく知っておくこと。そのための大事な一言は SOC 関心の分離 Separation of Concerns
終わりですか？投げやりな感じで終わりますけど大丈夫ですか？はい、ありがとうございました。小野さんよろしくお願いします。
はい。朝から、井上さんの説明の時からいらっしゃる方、ハンセルマンのビデオ見てましたよね。で、彼の言ってたところで、特に今のパネルのところを話を聞いて、追加したいなと思ったところがあります。ASP.NET MVC、ASP.NET って頭につくのはなぜでしょう？ ASP.NET がベースだからですね。Web フォームと MVC って、作り方とか全然違うんですけど、本当の根幹的なところは同じものです。HTTP パイプラインって、ちょっと、竹原さんのセッションで出てきたと思いますけど、ああいうレベルでもの考えて、認証だったりとかセッションだったりとかっていうのを、どうやって、IIS 上で持ってるかみたいなところを考えていくと、同じこと使ってます。同じベースの上に乗っかってます。それが分かってると、MVC でも割といろんなところで、自分なりの制御をかけたりとかっていうようなことを作ったりできるんですね。まあそういったところで、ASP.NET の、見た目で違うから、やり方違うから、やり方当然違うんですけど、でも根本は同じだっていうところをちょっと頭に置いて、見てもらえるといいかなと思います。
ありがとうございます。
サミさんよろしくお願いします。
ちっちゃい男のイサミです。締めを担当させていただいたんですけども、目的を思い出してほしいなと思ってます。MVC がいいわけじゃないです。ものによっては Web フォームの方がいいときもあります。なので、MVC がいいから採用するときは何の場合で MVC がいいのかをちゃんと考えてください。今だと jQuery とか HTML5 とかが流行ってきて、それと非常に親和性がいいから MVC がいいわけだって、しがらみだらけの Web フォームだらけの状態で MVC は良くないです。どう考えても。それは輪を乱しているので。別に輪を乱したり、ハックしたいのが俺の趣味だって止めないんですけど、一応それだけですね。目的を思い出してくださいというぐらいが私のメッセージです。
はい。ありがとうございました。まあ、今回、まあ、冒頭の方で僕は MVC をあまり知らないっていうことを言ったんですけど、今回のパネル、まあ、セッションも通じて、かなり意外にも僕の身近にある技術になるかなっていう感じがしてきました。ぜひ、これからも、アトマーク IT 上では MVC の記事はどんどん上がりますんで、ぜひご期待ください。あと宣伝になりますけど、再来週の次の、土曜日、ドットネット開発者中心会議で、テスト関連のセミナーを行いますんで、もし、ご興味がある方がいらっしゃいましたら、ぜひ、ご来場いただけると嬉しいです。あと、この後は、
はい。
はい。ありがとうございました。はい